コモコパレード。
大阪なんですけど、
はい、
ちょっと何回か前に鍵落としたって話したと思うんだけど、
そうですね、前々回の放送で、はい、鍵どうしたんだろうって言って、ね、取りに行かれたってことですか、大阪に。
そう、まあ、鍵落として、そんでまあ鍵見つかったってなって、
うん、はい、
そこまで話したんだよね。
そうですね、鍵見つかったんで今度取りに行けばいいやみたいなのを、それはその時は東京にいらっしゃって、で次大阪帰った時鍵取りに行こうって言ってましたね。
昨日東京で、うん、昨日名古屋でイベントやったの。
あ、はいはい、お疲れ様です。
金曜日ね。でそのまま大阪来て、はい、
うん、
鍵を受け取って我が家で寝ようと思ったんや、うん、
はいはいはいはいはい。
で何和署に行ったですよ。
はいはいはい、
通天閣のちょっと先にあるやつ、うん、
はい、わかります、
うん、土日休みって言われた。
おほほほほほ、そうか、役所仕事土日やってないのか。
まあでも、まあ、なんか警察署自体はやってるじゃんか。
うん、だからそのあれでしょ、鍵を受け取るところだけやってないってことでしょ。
まあそう、まあいや、もろもろそのいわゆるやってないって、まあ人はいるけど。
なるほど。
でもなんとかならんもんかって言ったら、いや土日やってないんでって言われて、明日もかってなって、
なんかなんとかしてくれそうなのにね、家の鍵だからね、なんか
で、なんか家の鍵なんだけどサクッとできないですかって言ったら、まあむしろダメですねって言われて。
うわー、融通きかない役所だね。
そうそう、うち警察署なんでみたいなこと言われて。
なるほどなるほど。
でなんか金庫に入ってんだって。
ああ、はははは、なるほどね。
もしも昨日とかにことづてとかがあれば、そうできる可能性がなきにしもあらずだけど、
あ、なるほど、どうしても土曜しか無理なんで明日行きますっていう一報が1日前にあれば違った。うん、
まあでも基本無理だって言われて、
うんうんうん、
うん、今ドヤに泊まってるわけですよ。
それで今ドヤから話してくださってると、
このうんっていう、納得がいかんのっていう、
納得いく、困ってる市民の味方ではないのか警察は、と。
まあでも、まあまあまあ、そうね、まあなんか、でも、とはいえ、昨日名古屋でイベントだったから、その、
はいはい、
まあ、どうしようもないんだけどね、
そうですよね、金曜日に大阪に行くのは無理ですもんね、物理的に。
うん、そうやね、うん、まあまあ、しょうがないから、2連泊ですよ、どやに。まあ、なんか安いとこ見つけたんだけどね。
それも、お家の近くのあの辺ってことですか。
そうだね、こう西成警察のあたりだね。
ああ、あっちの方なんだ。はあ、はあ、なるほど。
まあ2泊で5000円しなかったんで、まあ安いですよ。安いし綺麗だし。
安っ。あ、しかも綺麗なんだ。どうやって、なんかそんな綺麗に見なかったけど、全然綺麗なんですね。
もう結構作り直して、完全に作り直して、もう壁とかシックな感じで、床フローリングみたいな。
ちなみにもう結構満席だったりするんですか、その。
そうだね、5、6件見てみんな満室だったから、結構満室だと思うよ。
ああ、じゃあちょうどその空いてたってところが、まあ綺麗なところ空いてて見つかったって感じなんですね。
そうだね、まあ、でも綺麗なところはたまたまかな。安い順に
見てたら。まあそうですよね、空いてるかどうかを探したんですね、きっと。
そう、ただもう普通のホテルは結構絶望的でさ、もうあの、
うん、
今日は12月23日だからさ、
ね、明日明後日って言うと20、25ですか、しかも土日ってことになってくると、
まあ、クリスマスイブの土曜日はなかなか厳しいよなっていう。
確かに確かに、
うん、まあだから高くなってるとこもあって、なんか2人で泊まれるようなとこはもう高くなってるしね。まあ、だから逆にドヤはあんまり変動がなかったから助かったって感じかな。
まさかのドヤに救われるという。
そうそうそう、
まあ、ドヤはクリスマス関係なさそうですよね。
そうだから、そうそうそう、セックス目的が止まらないから、まあそんなにめちゃめちゃ混み合っ ってるわけではなかったけど、
まあ、なるほど、
なまあなあと
ただ鍵ね、なんとかしてくれ、まあまあだからあれですよね、まあまあ今後ない方がいいですけど、鍵落とした場合は土曜にしか受け取りに行けない人は金曜に言っとけばいいんだ、最悪。
うん、でもまあ、いや、分からんから、いや平日行った方がいいね。
まあそっか、
どこでもそうなのかな、ま
あ、いやどうなんで、僕鍵、家の鍵なくしたことがないから知らなかったけど、まあでも結構役所系って、まあ、冷たいというか、そう当然なんでしょうけど、なんか僕も日曜日ぐらいに保険のなんか手続きに行ったら、しれっとなんか豊島区はなんか毎月第3日曜しか日曜日はやってなくて、それ以外は平日来てくださいとかさらっと言われちゃいますから。
はあ、そう帰れって言うよね。
うん、さらって言われるんで、なんとかしてみますみたいなのないんだなと思って、なんか奥の方に人いるけどとか思っちゃうんだけど、ダメなんですよね結構。
なんか簡易裁判とかでもさ、書類が1枚でも足りないと、はいお帰りくださいになるから、いらっ
するよな。ああ、はいはいはい、
なんか心折れるよなあれ。なんか不動産とかのさ、なんかもうそもそもめんどくさいのにさ、まあ
ですよ、それでどうやで過ごすこと、
まあね、まあ別にいいんだけど、別に
大阪自体は何日ぐらい行ってらっしゃる、お仕事で行ってらっしゃる。
いや、だからもう基本的にはこれが目的やったんやけど。
あ、そうなんですね。ただじゃあ、まあ家の鍵戻したら、まあ別に大阪にいても東京にいてもいいって状態ではあったんですか。
いや、ただ1個インタビュー入れたんで。
ああ、なるほど。
24日はこっちで用があって。で、まあなんか、まあ、せっかく来ちゃったから別にいいと思って。なんか、リアル現場主義のなんか散歩動画のやつでも何個か撮ろうかなとか思ってるぐらいの感じやけど、
急に、ああ、なるほど、なるほど。
急に冷えたんで。
はいはいはい。寒くなりましたよね。
うん。なんかまあ、寒いし、ちょっと軽く喉風邪ひいたから、やめとくか、やるか、みたいな感じ。
なるほど。ちょっとそれはしんどいっすわ。
いや、もうね、本当に。ああ、そう、そんな感じでね、17年やってた漫画の連載が終わることになって。
はい、あら、
うん。まあ、別にいいかっていうのなんだけど、
でも、あれ、ね、
うん。
一番長いやつじゃないですか？
一番長いよ、それだって30過ぎぐらいからやってんだから。
そうですよね。
うん。でもまあぶっちゃけそんな、まあ言っても3日ぐらいかかるじゃんか。
ああ、まあまあものによるかと思うんですけど、3日ぐらいかかるんですね。
まあそう、まあ取材をそのためにするってことはないから、はい、まあまあ、うん、頑張って2日で終わるかぐらいの感じ。
うん、なるほど。
今でまあ安いわけですよ、それなりに。
うん
と考えると、まあなんか
喉が大変です、
YouTube とかに回した方がいいんじゃねえかっていうね、なんか
まあまあそう。それちなみに17年間でこう金額とか変わらないもんなんですか。
なんかしれっと下がった気がする。
むしろ下がってた。なるほど、うん。なんかそんな長くやってると上がってそうなイメージだと下がってたん
です。それは大手や。会社が強い会社はそれはそういう原稿料を上げるとかあるけど、
はい、
基本的にその本しか作ってないような出版社は厳しいよ今。
まあまあそうですよね、確かに。
うん、なんでぶっちゃけあのまあいいかっていう感じ、あの金銭的にはまあいいって感じ。むしろ
なるほど、まあ、金銭的にもまあいいし、時間的にもまあリアル現場主義なり、その YouTube の方にもその3日間とかが当てれるようにもなるっていうことも含めると、まあまあプラマイでいうとそんなにマイナスでもない感じってことですね。
まあまあね、そのまあ そうだね。だから漫画の連載が2個になったんで、今月10ページになったんで。
なるほどなるほど。
まあちょっと楽っていう。
まあでも言うて、その、まあ、漫画家っていうだけの仕事をしてる人なら月10ページって漫画家の中では少ない方なんですけど、村田さんみたいに YouTube のお仕事とか、まあ、それ以外もトークライブとか、あとはインタビュー取材ライター仕事とかっていろいろ入れていくと、うん、なかなか月10ページもなんか結構書いてるなって印象なんですけど、僕としては。
でも28ページぐらい書いてたね、
その一番やってた頃は。
うん、
その頃って YouTube とかはまだやってないじゃないですか。
まあやってない、やってない。まあまあ、あの、チャンネル自体はあったけど、そんなに一生懸命はやってない。
はい、だからこのリアル現場主義みたいな本格的に動き出す前ってことですよね。
ああ、そうそうそう、もちろん。
ああ、なるほど。
いや、普通に漫画家じゃないかと思ったけど。だからもうそうそう、あの、いわゆる俺のあの顔、竹書房じゃなくて、あの、イガグリ頭のキャラクターが、うん、の連載が全部終わったので。
なるほどなるほど。
うん、俺が書いてるのはもうあのよくわからない、誰だかわからない、あの爽やかな、
誰だかわからない、なんか
爽やかな青年バージョンの俺の連載しか残ってないんだよ、
はい、あのなんか髪の毛トーン張ってる。
そうそう、 20% のトーン張ってる、
20% のトーンが頭の上に貼られてる、あの茶髪のなんか若い兄ちゃんみたいな謎の村田ラブ
しか残ってないんで、今だから結構俺はナルシストみたいになってるんで。
いよいよじゃああの漫画しか見てない人は村田さんリアルのビジュアルとだいぶ違うの漫画の時出すなって思われちゃうってことです
ね。うん、いや思われてるよ、はずいよ。
それちなみにファンの方からなんでこんなビジュアルのキャラを村田ラムさんはやってんですかとか聞かれたことあるんですか？
いや、あるよ、そんなの、なんぼでも。
やっぱあるんだ。
うん。
まあまあ、あれ説明、まあ僕は聞いたから知ってるんですけど、まあ、ややこしいっすもんね。説明するのもめんどくさいっすよね。
まあまあ、単純に、その、読者に受けないから変えてくれって言われただけだけど。
うんうんうんうん。
うん。もう、それ言った人は忘れてるしさ。言ったこと、
そんなこと言ったっけってなるけど。
そうそうそうそう、ひどい話なんだよ。まあいいんだけど、別にまあ丸山さんと連載やってるからね、その、うん、丸山さんのキャラと被っちゃうから普段の俺のキャラだと。
でもなんか正直目とかなんとか風貌の大小とかなんか全然いけたと思いますけどね。まあ僕が別に編集ならまあそれで違い作ればいいじゃんと思いますけど、まあまあ
まあね、まあただまあそういうぐらいに思わないとやってられねえじゃねえか。
でまあ分かりやすくちょっとね、丸山ゴンザレスはこういうアイコンだから村田ラムの方変えようみたいになって、ちょっと架空の謎の茶髪村田ラムが誕生したってことですね。
いや違う違う違う、もっとうんと前からだよ。
あ、丸山ゴンザレスさんの前からなんですか？
前からだよ。
僕じゃあ村田さんに聞いた時、その丸山ゴンザレスさんと被るのもあってとか聞いてたからごっちゃにな
ってたね。違うよ違うよ、あんなもんもっとうんと前だよ。
じゃあもう村田ラム単体のあの4コマの時からあれなんだ。
竹書房は最初からあれなの
よ。ああ、こっちの方がじゃあちょっとイケメン風にしようみたいな案があったんだ、編集の。
うん、まあ案があったというか、もうあの受けないんで変えてくれって言われたら変えざるを得ないじゃん、そんな。
まあね、まあね、なるほどね、そういうことだ。
まあいいんだけど、
うんうんうん、
まあまあまあまあ、漫画でもなんか原作の話とかは何個かつってて、
はいはいはいはい。
で、あとは単行本の話が、まあ、3つぐらい来てて、来年、多分少なくとも。
それは、あれですか、村田さんの漫画の単行本。
いや、違う、いや、あ、漫画じゃなく、佳境。まあ、一応書き下ろしの。
あ、まあ本ということですね。
だからルポが3冊で、
うん、
が最低多分あって。
なるほど。
で、漫画の原作を多分2個ぐらいやることになって。
あ、それも2個もやられるんですね。はいはいはい。
で、 だからあとは東洋経済とかそういうやつだねぐらいの感じ。
なるほどなるほど。
だからまあなんかちょっとそう、まあだから結局のところどんだけ仕事が減ったってあのウェブニュース書きたきゃ書けるっていう状態ではあるから書けばいいっていうのはあるんだけどね、うんうん、その
まあ時間ができたりやりたくなったらバンバンやればいいみたいな感じってことですか。
うんと、まああとどのみちな、うん、YouTube あるしなみたいな儲かってるけど、うん、
でもまあ来年はより YouTube に力入れていくっていうのもね皆さんもおっしゃってますし
YouTube もあるんだけど、まあ、YouTube だっていつかそのうちなくなるかもしれないけどそのまあ自分
もちろんそれはそうですね
自分で勝手にやる。だからさ結局17年やったってさ終わらせられるわけじゃん。
まあそうですね。
うん、
17年やったからって村田さんが元気な間はいつまででも書いてくださいとはならない、
ね、そうそう結局なんだってさ雑誌もなくなるし出版社も潰れるしあの、うん、まあ向こうの都合で終わりになるじゃん。
そうですね。
なんだってだから、うんうんうん、やっぱりこのご時世その自分がやりたい以上はやり続けられる媒体で作っとくべきなんだよ絶対。
うんうんうんうん
うん。なんかやっぱ昔はやっぱ出版社でやるのがねまあ当たり前だけど
まあそのルートしかなかったとも言えますよね。何かこう書くもので出すとかお金もらうっていう意味で言うと。
うん、そんなことないよ。だって同人誌なんて昔からあるじゃん。
あ、まあまあ同人はあります。まあまあ確かに同人はありますけど、その、
うん、
今ほど、うん、なんていうんですか、YouTube だとか、ストリー配信サービスだとか、SNS だみたいなのはなかったじゃないですか。
そうそう。でも、やっぱでも昔はさ、同人なんて、みたいな、俺出版社で、みたいなあったじゃん。
ああ、はいはいはい。
うん。けどもう、あんまないよなっていうさ。
そうですね。まあまあ、確かに確かに。同人で活躍したら、むしろ、まあ引き抜かれることもあるし、別に引き抜かれてももう同時に増えてるからやりませんとか出てきてますしね。
そうだね。だから普通にあのツイッターで跳ねてる人とかも別に全然出版社挟まない方が儲かるからね。
うん、そういう人もねいっぱい出てきてますし。
うん、全それ全然儲かるんだよね。
まあもう本当にだからやりたいジャンルとかまあどこでやりたいかかなり自由に選べる感じになりましたよね。
いやだからまああのうんまあそのなんていうのかなフォローして言うとすると
ほうほうほう、はい、
あの一人で何でもできるタイプの人ばっかりじゃないから。
そうですね、それはおっしゃる通りだと思います。
そういう人は編集、うんに頼ってその編集で一緒にものを作っていくっていう道を歩んだ方が正解だよねっていうセオリーみたいなのがあるが、
うんうんうん、
うん、そうか果たしてそうですかと思ってるけどね。
まあそうっすよね。なんか今まではもう編集をつけないと売れないとか編集つけないと世に出ないっていう感じでしたけど、まあそうじゃなかったら、あと同人だけでしかやってないとか SNS だけでしか発信しないって人もまあなんか別になんかセルフプロデュースできてない人ですら別にお金儲けてたりするんじゃないですか。そのなんか、
うん、
編集能力とかは全然ないんだけどもうバズっちゃったからとか、編集能力が全然なくてもこの人のことを応援してくれる同人作家を応援してくれるファンがいるとかって状態作れちゃうから。
そうそうそう、だからさなんか俺はファンを失い続けていることが一個あるんだけど、
うんうんうん、
ショタ系の漫画が好きなんだけど。
ああ前ちょっと聞いたな、なんかあの大きななんていう
大きな
お母さんじゃないけど、
違うよ、大きなお母さんじゃないよ、お母さんは関係ないぞ。
お母さんじゃないですよね。
うん。
大きな女性？
いや、大きなじゃない。あの自分が小学生やからな。
ああ。
そう。自分と比較したら大きいけど、別にその、大きい、その、かぼちゃワインみたいなことを言ってるわけじゃないぞ。
はいはいはい。
まあまあ、そういう、 小学生がお姉さんにみたいなのの漫画を好んで読むんだが、
うん、ショタズキラムが
それを言うたびに聞きたくなかった聞きたくなかったの
それちなみにそのショタ系ジャンルにハマったんですか、もう若い時からなんですか。
いやそんなことない、意外とそんな昔の話じゃない。
まあまあそのジャンル自体が出だしたのもそんなに古くないんですよね多分。
いやいやいや古いだろ、ショタってだって翔太郎なんだから。
え、でも翔太郎のショタは本当にあれじゃないですか、その野郎じゃないでしょ。
え、ショタって意味知ってる？
分かってますよ、翔太郎コンプレックスでしょ。
うん、
もともとは女性がめでてたやつでしょ。
あ、そうだよそうだよ、
そうですよね。ああ、で男性向けのエロとかにもショタが入ってきたってことでしょ。
だからそうだね、俺は別に少年の男の子には興味がないというか、俺自身が少年の男の子
分
かる。だから俺
自身がショタでありっていう状態ですね、
うん、そうそう、俺は別にその少年を見て興奮してるわけではなく、はい、少年を自分に同期させてかっこいい言葉をこう使って、
少年とコネクトされて、
そうシンクロニシティさせて
で少年目線で見たお姉さんがいいってことですね。
そう、少年時代にいたずらされる少年に自分をこう当てはめて興奮するという21世紀の性癖を持っているわけですけど
持ってる、なるほどなるほど、そうですね、だいぶなるほど、まあ、言われてようやく今パッて浮かびました。あら、そういうことか、まあ、村田さんじゃないんだ、もうその中ではショタラムがいるわけです。
俺こと広角機動隊ですよ
機動隊ですね
で、まあまあまあまあまあいいんだけど、それでやっぱりショタモノってやっぱりさ、そんなには一般では売られてないんだけど、
まあニッチなジャンルではあるでしょうね、まあ、昔よりかは作品数増えてるでしょう。
ただこうDMM の同人誌とかで面白いのあるんだけどさ、
同人であるんだ、なるほど。
そうそう、はい、だから DMM 同人でダウンロードして、だからファンザ同人か、今はな。
はいはいはい。
ファンザの同人で買うんだけど、
はいはいはい。
まあまあの、ページ値段なんですよ。
ああ、同人だからちょっと高いとか
い。いや、だいぶ高いですね。
そうなんだ、なんかピンときてないけれど、何ページとかでどのぐらいとかってなんとなくわかります。
そうそうそう、28ページで、
うん、
もう中身だけね、表紙とか抜きでもう中身だけで28ページで、
うん、
650円とかだね、それぐらい。
おー、高いね、確かに。
そうそう、多分10倍とは言わないけど5倍はしてるかなぐらいの感じ
だって。ワンピースが多分190ページぐらいで500円とかでしょ、確か。
そうそうそうそう、だから
28ページ600円高いね。
だからまあ5倍ぐらいはしてるよね。
してますね。
ただまあフルカラーであることが、別にフルカラーじゃなくてもいいけど、作者の自由ではあるんだけど、
まあでもエロはね、フルカラーのが売れるから、フルカラーでやられる方増えてますよね。
そうそうそう。で、まあ、まあ全部が28というわけじゃないよ。でもまあ30ページぐらいですよ、大体。
だからもう。まあまあ、読み切り1本というか、ワンストーリーですね。
そうそう。だからエロ漫画でいうと1話分で600円取って、それがさ、まあ、売れてる人の話だけど、
はい、
3万ダウンロードとかされてるわけですよ。
あ、確かにね。
だから28ページの漫画描いたら、
うん、
3万かける600円、まあそこから手数料は引かれるんだろうけど、うんうん、でもまあ少なくとも1000万以上は儲かるという世界なわけですよ
ね。確かに。いや、僕の知り合いでも DMM にエロ同人上げてる作家さんいるんですよ。
うん、
やっぱりなんかまあまあ儲かってますね。今年だか来年の頭だかになんか 新車買うとか言ってたし、
うん、
まあ儲かってるな、何なんかあのライカの古いレトロな写真急に欲しくなった時で銀座に買いに行くから今度付き合ってとか言うし、儲かってますよ、うん、聞く話がもう金があり余っとるなこいつみたいな。
僕もあの漫画家の先生の中ではヒグマヤ先生が結構好きなん
で、ね、不勉強ですいません、そのファンダの中ではもうかなりトップクラスの方なんでしょうか。
初高いではトップのクラスの
ヒグマヤ先生、
ヒグマはひらがなで矢があの名古屋の矢のヒグマヤ先生、ヒグマヤ先生って言うてる
ヒグマ先生、ああそうなんだ、そう有名な方なんだ。
有名かわかんないけど、そのまあ
まあまあ村田さんのフェイバリット、
そうフェイバリットだし売れてますよ。っていうかね、今見たらね、
うん、
そんなどころじゃなかった。15万ダウンロードとか。
うわすげえ、ヒグマヤ先生、
ヒグマヤ先生ヒグマヤ先生すげえな。
どのぐらいのでもスパンでその28ページぐらい書くんですか？月1ぐらいで連載してる感じなの、う
ん、だから全然書かないんだよ、やっぱり儲かってるからさ。
そうっすよね、それ28ページ書いて1000万手に入ったら極論その年もうその1本で言っちゃいいもんね。
1000万どころじゃないからね。
ないもんね、数千万だもんね、うん、
それに3万どころじゃなかった、ほとんど5万以上だった。
ヒグマヤ先生
一番売れてるの15万だった。
すごいな。
多分しかも7割ぐらい印税でしょ、あのファンザに取られる分って多分3割とかしかないと思う。
多分3割ぐらいじゃない。それでもまあ同人の方からしたら今までコミケだと10割儲かってたわけだから、まあ、3割痛いけどと思いつつ始めたら当たり前だけどコミケに来れない人が日本全国でエロを求めて買うわけだから、やる前は抵抗あるらしいと、3割抜かれるとか、うん、でやってみたらなんで早くやんなかったんだってみんなエロ漫画家さんになるっていう話は聞いたことある。
そうそうそうだよね。いやーそらやっぱ絵が上手い人やるべきよね。15万って大体相当なベストセラーだもんな。
まあ、エロで15万部売ってるエロ本って多分ないんじゃないですか、商業のエロ本でも。そうないんじゃないですか。
市民丸さんとかどうなんだ出てくる名前が2やねん。
どうなんだ、まあでも昔と今とも分かんないかな。もうすっごい前ならあのエロの人って何部売れてるかとか聞いたことあったけど今は分かんないな。
でも市民丸さんってどうなんだろう、あの惰性とかの方が売れてるんかね。
そりゃでもそうなんじゃないですか、吸ってる数が違うんじゃないですか、さすがに。
でも15万だぜだからやっぱ同人誌の方が儲かるんじゃないか、トップの人。
まあそんな気はするね。だからまあ編集との付き合いで編集がうちで出してって口説いてじゃあって言って書いてるとかか、まあもう昔からヤンマガで書きたいとかヤンジャンで書きたいとかっていう何かがない人以外は今後はもう同人でやった方が儲かるとかでしょうね。
うん、まあもちろんトップなんだけどね。
うん、
トップの人の話だけどね。
もちろんもちろん
全然その、
うん、
売れてない人もいるけど、ただどこう電子書籍の同人誌の場合、まあ儲からなくてもというか失敗しても痛手がないからな、あんまり。
だ僕もさっき言ったそのね、あの新車は買ったりだバンバン金使ってバイク買ってる兄ちゃんも、うん、あの今わかんないですけどコロナの初期の頃とかにファンザとかでやっぱ1位とか取ってるような方なんで、まあまあ、うん、その売れてる方ですね。
それもちろん売れてない。それはもうだってこれがさ残酷でさ YouTube とかと一緒で、
うんうん、
売れてないとその全く売れないんだよ
まあその上に上がってこないですからね、売れないと
やっぱり、
ね、気づかれないまま終わっちゃいますよね。
やっぱり本当に残酷やなと思う
まあだからその村田さんのお好きなこのヒグマ屋さんみたいに、まあそのもう固定ファンがつくとこに行くのが大変っちゃ大変かもしれないですけどね。
まあでもうまいよやっぱり絵がね。
うんうんうん。
うん、すごい。
まあそうですね。
なんか本当に絵がうまいからさ、エロ系の人。
うん。
ね、みんなダンジョン飯レベルで書いてくるよね。ダンジョン飯謎を書かず、
まあ、謎を書かずショッターを書いてくださる。
ダンジョン飯好きだけどね、うん、
でもまあそうですよね、確かにすごい世界ですよね。
そうそう、だから全然別にその編集者と別に共闘するのもありだけど、なんかさ編集王みたいにさ、なんか土下座して仕事くださいみたいな言っても仕事くれないみたいなのはあるあるなんだからさ、なんかやっぱ子供です、はいはい、なんか俺やっぱり中学生ぐらいの時に残酷やなと思ったもん。なんかこう北条司さんとかさ、
うん、
北斗の拳とかのあそこら辺の人とかジャンプから干す感じあったじゃん、なんか。
まあね、権利を買い取るなら干すみたいな、なんかあったっぽいですね。
じゃあ、違う、でも、いや、そもそもさ、その、なんか、もう一戦、もう、終わったでしょみたいな感じでさ、書かせないみたいなのがあったじゃん、やっぱり。
うんうんうんうん。
なんか、こっちでさ、もう全然一切コントロールさせてもらえないで、兵隊として使われるだけっていうのは、そろそろみんな、やめようぜ。
まあね、難しいんですよこれ。まあラムさんの言ってること僕はすげえわかるんですけど、多分全員やめたら全員やめて日本の漫画もややこしいことになるんで。
うん、いいよ、ややこしいことになっても俺には関係ねえよ。っていうか全員やめねえよ。
そう、全員やめたら日本の漫画自体がダメになるだろうなとも思うんで、まあ難しいと思います。
大丈夫だよ、全員やめねえから。
まあだからそうですね、まあでもジャンルによって本当うまみが、特にエロとかはね、本当に同人とかあとファンボックスとかいっぱいうまみができるツールが生まれましたよね。本当
大丈夫だよ、北上君が心配しなくても。ジャンプに青春をかけて死んでいく若者はこれからも出続けるよ。
まあね、それは 出続けると思います。
気の毒なガキは生まれ続けますよ。生意気なクソボケ編集に殺されていく。悲しい。
それはまあ、それは鬼滅やね、チェーンソーマンや呪術で憧れて特攻していく人が後を絶たない感じですよね。M1 の錦鯉みたいになるぞっていう人が後を絶たないように、こうなんかやっぱり光り輝くものを見ちゃうとみんな憧れて突っ込んできますから。
まあね、ただもう、うん、そうだな。うん、難しいよね。まあいいや。